中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。で、本日のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回は少し、まあ、ちょっと下火にはなりましたけれども、一時、本当にお茶の間のニュースを賑わせていた食品偽装ですね。で、これに絡んだ、話というものを少しできればと思います。で、あれはもちろん、まあ、不祥事といいますか、そういった類のものですので、あれそのものについてというわけではありません。で、ただあの騒動、つまり食品ですね。で、食品というものが、まあ、いかにセンシティブ、非常に敏感なものなのかっていうのが感じられた事件だったんじゃないかなというふうに思います。で、マーケティングに携わる人間としては、一体人がある商品に対して、あるカテゴリーの商品に対してどういう感情を覚えるのか、これについてはきちんと把握しておく必要があります、ね。で、それはじゃあ具体的にはどういうことかっていうと、それが今回の話のメインになるんですけれども、人間が物事、なんていうんですかね、商品やサービスっていうものの良し悪しを判断するときに、一体どんなものを重視するのか。で、どんなものっていうのは、まあ、いわゆる定量的な情報、つまりスペックですとか、そういう、まあ、なんていうか、家電製品に代表されるようなものであったり、まあ、それから、まあ、交通機関のような、まあ、なんていうんですかね、その結果というところに非常にフォーカスされるようなもの、ああいう商品がある一方で、そうではない。で、おそらくこれが商品サービス、なんていうんですかね、その売るものといいますか、商品サービスというものの大半を占めると思うんですけれども、人間の感覚とか主観的なその気持ちとか、そういったものが、大きな判断基準になる商品っていうもの、まあ、定性的なものが判断基準になるもの、この2つが、まあ、あるんですよね。で、今回の食料品っていうのはまさに後者のもので、感覚的なものが非常に強いもの、強い、商品群です。で、それであるがゆえに、今回は多分その加速といいますか、周りから、なんでそんなことをしたんだっていう、非難ですねというものが集まったんだと思います。で、今回別にそれを擁護するわけではなくて、マーケターとしてはやっぱりそこの、何ですかね、なんでしょ、あれだけ盛り上がったのかっていうところを押さえておいていただきたいんですね。で、それはそういう、主観的な商品だからです。で、これはあのコンサルでもよくお伝えするんですけれども、こういうものを私は、五感的商品、五感っていうのは、味覚、聴覚、視覚、嗅覚、触覚っていう人間の感覚ですね、そういった人間の感覚というものが購買判断の多くを占める商品、こういうものを五感的商品というふうに呼んでいます。で、端的に言えば食品、あるいはおしゃれ系の衣類ですね。おしゃれ系っていうのは、まあ、おしゃれ系じゃないものといったら機能性の衣類ですね、まあ、運動とかスポーツで使うようなものが多いですけども、まあ、そういうのではなくて、いわゆるおしゃれで使うような服、それから観光とか旅行系もそうですね。それからなんだかんだ言って化粧品とか、それからそういうものもそうですし、あとは音楽とかライブとか、そういった五感が勝負の商品っていうものはたくさんあります。で、この五感的商品っていうのは多分検索すると私出てこないと思います。それは別、私が勝手に名前つけただけなんで、なんかもっといい名前がないかなと思うんですけれども、とにかくこういう主観的な商品ですね。で、 こういう商品を扱っている方には本当に気をつけていただきたい。でこれ食品以外にもその旅行とか、ファッションとかそれからまあ音楽系とか化粧品ですね、こういったものを扱っている方はぜひ、今回の騒動というものをいろいろ分析していただければと思います。でそういったその互換的商品っていうのの難しいところが何かっていうところですね。でそれはお客さんが主観的に判断せざるを得ないっていうところです。で皆さんがそういう商品を扱っているなとしたら皆さんの商品が他の商品より優れているかどうかっていうところを証明するのってすごく大変だと思うんですよ。まあ、優れてるっていうのは、例えば私の扱っているこの服はあそこの服よりおしゃれだ、これは証明できないんですよね。でもそういう商品っていうのはつまり全部感覚で処理されますんで、一回ついた印象を弾き返すっていうのが本当に大変なんですね。でちょっと話ずれるんですけども、ここで質問です。で商品が2つあります。いわゆる良い商品である、まあなんか縫製ってのは、まあ服で言ったら縫製ですね、縫い方とか生地とかで、良い商品である、まあ良い素材を使って、A っていう商品と、それからまあ適当に作られて悪い商品である B というものがあるとします。これはいろいろなこの、まあ、客観的にいろんなことを考えたら明らかに A の方がいい商品であると、そういうものがあると仮定します。でこの A という商品と B という商品2つがあって、で価格など他の条件が全く同じであれば普通は A を買いますよね。でじゃあなんでこの時に A を買うのかなんですね。でこれ本当互換的商品を扱っていてなかなか売れないという方に対しての一つの答えでもあるんですけれども、まあ、なんでいい商品である A の方が売れるのか。でこういうふうに、質問をさせてもらうと、大体それは A の方がいい商品なんだから売れるんだろうっていうふうに、まあ、言われます。でそういうふうに考える方も多いんじゃないかなと思います。ただこれ厳密に言うとちょっと違うんですね。でそのちょっとが大きい。でじゃあこの A の方が良い商品なんだから売れるんだろう、これを厳密に言うと A の方が良い商品だと感じたからお客さんは買ってくれた、まあ、A の方が良い商品だと感じたから売れたんですね。A という商品の本質的な価値ってのは置いておいて、お客さんがそれをいいものだと感じられたから売れたんです。いいものだと思ったから売れたんですね。ね、これは例えば家電製品みたいにスペックとかで判断されるようなものではこういうことは あまり起きないですけれども、それ以外の互換的商品、互換を駆使して判断する商品では、本質的な価値というよりもそれをそういうふうに感じられたっていう五感の部分が大きいんですね。で細かい話をしている、まあ、あるいは言葉遊びをしているように感じるかもしれないんですけども、ここがとても大事です。で今回の食品 などの場合って変な話、味が同じであれば本質的なその味っていう価値は同じなんですよね。でもそれが偽装であったり、まあ、いろいろなことがあったりしていいものだと感じられなくなってしまったことにおそらく皆さんすごく、がっかりしているんじゃないかなと思います。でつまりその、ね、偽装だったとしても美味しかったわけじゃないですか。ミシュランも評価しちゃったりしてますからね。でそういうものがつまり美味しさっていう本質的価値は変わってないんだけれども、あのようになってしまったことによって良いものというふうに感じられなくなってしまった、これによって商品の価値が下がってしまったね。多分もうそこの店で買ったりしないじゃないですか。そういう価値がないということなんで、ね、だから互換的商品っていうのは 商品の本質的な価値ってのはもちろん大事なんですけれども、それを良いと感じさせられないとダメなんですね。で、結構こういうなんていうんですかね、食品なんかの通販をやっていて失敗する人が大体こういうケース多いんですよ。で、どういうことかっていうと、そのうちはいい商品、いい素材を使ってこんなにいいものを作ってんのになんで売れないんだっていうふうに思っちゃうんですね。でもそれはその商品が一体どれだけいいものを作って、どれだけ美味しくて、どれだけこうなんていうんですかね、信頼性のある安全なものを使っていたとしても、相手にがそれをいいというふうに思ってもらわないと意味がないわけです。で、これができてないケースが多くて、そこをサボるんですね。変な悪い言い方をすると、いいものを作ってるんだから売れるだろうっていう昔の日本みたいな、感覚になってしまうんですけども、今はちゃんとマーケティングなり、ちゃんと、見せ方っていうものを工夫するなりして、それがいいものだっていうふうに相手に伝わるっていう努力を、相手に伝えるっていう努力をしないといけません、はい、なので今回本当にそういうところを意識していただきたいので、繰り返しになりますけれども、物っていうのはいいから売れるんじゃなくて、相手がいいと思ったから売れる、この差っていうものをぜひ感じていただきたいなと思います、はい、これが今回の、食品偽装は一言ではないっていうこのタイトルの趣旨ですね、はい、で、互換的商品を扱っていてなかなか売れないっていう方はぜひ、その写真ですとか文章ですとか話の持っていき方、それから良さの表現の仕方、そういったものが相手にとって、お客さんにとってちゃんと伝わるようなものになっているのかっていうのをぜひ見てみてください。で、本当にコンサルではこういう次元からお客さんの商品を見てアドバイスしたりしていますけれども、いいものを作っている人ほど結構陥りがちです。そのものに対しての思い入れがあるので、無意識にまあほっといてもいいものなんだから売れるんだろうっていうふうに思ってしまうんですね。でもその商品に対して思い入れを持っているのはあなただけです。お客さんは初めて出会う商品です。だったら説明をしなければいけないですよね。ぜひこの互換的商品というものを扱っている方はこういったところを注意して見ていただければと思います。おそらくそれだけで大きく変わってくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、食品偽装という、少し前の話題ですけれども、そこから考える、いろいろなヒントというものをお伝えいたしました。ぜひともこれをお役立ていただければ幸いです、それでは本日の、ノンスペシャリストのためのウェブマーケティングレジオエア以上です、ラウンドナップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。